はい、皆さんおはようございます。今日はですね、水曜日の礼拝に引き続いて申命記からですね、モーセとイスラエルの民の、旅から学びたいと思います。で、今日のテーマは、行く道を導かれる主ということで、神様は私たちの行く道を導いてくださいますと。で、まあ、ちょっと復習ですけども、エジプトへですね、イスラエルの民が、奴隷としてそこで、働かされていまして、でモーセがですね、そこに使わされてイスラエルの民を救い出すという、10回の映画を見たことは皆さんあると思いますけども、何回も その、ね、シーンをいろいろとまたね、思い出してもらったらどうかなと思うんですけども、まずエジプトからですね、このですね、ここですね、ここからラメセスって書いてありますけども、王さんが絶対に解放せえへんって頑張っとったんですけども、神様の技をモーセ通して働かれてですね、もう手放さざるを得ない状態になったわけですけども、また追いかけていくというあのシーンがありましたね。で、ずっとこの海を分けて、そしてそのイスラエルの民は 道を通ってですね、海の中の道を通って、そして岸へ行くと、その後追いかけてくる兵隊たちは水に飲まれてしまうというシーンがありました。そういう奇跡を通見せてもらってですね、体験しながら、こう今度はずっとこっちに降りていった、南の方に降りていって、そしてこのシナイ山、申命記にホレブという書いてふうに書いてますけども、シナイ山ですね、ここまでやってきました。ここも、まあ、エジプトの文化というか、エジプトの神々の文化、そのとこを通ってきたのでですね、ずっともうエジプトにいたわけですので、こうそういう文化が染みついてしまっていたイスラエルの民はですね、だからだんだんとモーゼにまだ不平を言い出しまして、もう見える神作ってくれやみたいな感じになってきたんですね。でもそうじゃないんやと。そしてモーゼはこのシナイ山に登って、神様に顔と顔を合わせてですね、そして10回というものをもらったわけですね。そしてその間、イスラエルの民はここにずっとおったわけですけども、モーゼも行ったきりやと、もう山登ったきりやし帰ってきへんしと、自分らで作ろうかということですね。金をみんな鋳造してですね、で、牛を作ったわけですね。で、アーロンそこにおったんですけど、もうそれ止められへんかったんですね。もうやってしまったんです。そこへモーゼが帰ってきてですね、もう10回もろだねってね、神様から戒めもらった言うてきたんですけども、もうその状態ですね、金の像を拝みながら踊りまくってて酔っ払ってですね、そういう状態のイスラエルの民、それを見たモーゼは怒っちゃったんですね。で、神様にせっかくもらった10回の石の板を叩きつけてしまったというシーンがありました。そんな、今日はその辺の部分なんですけども、でもまず神様はこの距離ですね、ここは約束の地ですね、カナンの地、ここまでの地ですね、歩いて11日で行ける距離だったわけなんですけども、40年かかってしまったと。まっすぐ行ったら11日で行く、そのまま行ければですね、でもなんで40年もかかったんでしょうかということですね。で、神様はその罰を与えるために、すぐに行かせなかったわけじゃなくてですね、いろんなことを学ばせたいという意味で、アラノを旅させられること、可愛い子には旅をさせろという父親の気持ちであったと思いますけども。そして、まあ、そういうことがあったわけなんですけども、ガデシュ・バルネアまで行きなさいと、そこに着いたときに、もう約束の地はもう目の前ですよと、そこまで行ったわけですね、実際に。行ったわけなんですけども、そこからちょっとこう偵察してこいと、もうすでに先住民がおるから、どういう状態か見てきなさいと、モーゼが言って見てきたわけですね。そこからのお話です。申命記の一章の21節からちょっと読んでみたいと思います。見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神、主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。彼らは 山頂に向かって登って行き、エシコルの谷まで行き、そこを探り、またその地の果物を手に入れ、私たちの元に持って下ってきた。そして報告をもたらした。私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと言った。非常に良い地であったわけですね。その報告にもかかわらずにですね、次のことを心配してしたんでね。26節、しかしあなた方は登っていこうとはせず、あなた方の神主の命令に逆らった。そしてあなた方の天幕の中でつぶやいていった。主は私たちを憎んでおられるので、私たちはエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられる。私たちはどこへ行って登っていくのか。私たちの身内の者たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きく、城壁は高く天にのびそびえている。しかもそこでアナク人を見たと言って、私たちの心をくじいたと。そこで見たものは非常に良い地で、果物も豊かにあった土地ではあったんですけども、そこに住んでいる人間たちを見たときにですね、非常に大きくてと、町も城壁も高くて、でここでいるそのアナク人というのは背が高かったわけですね。3メートルぐらいあったと言われているらしいんで、まあ、非常に大きく感じてしまった。そこを見てしまった。でだからこう神様はエジプトから私たちを引き出して、で滅ぼそうとしているんだという、そういう発想になってしまった、ね、でなぜそこに行ってしまうのかというのは、ね、ちょっと理解に苦しむところはあるんですけども、そういうふうに思ってしまうイスラエルの民だったと。まあ、そういうことでいきなりですね、その人たちを見て恐れてしまって、そしてつぶやいてしまったの。せっかく約束の地をですね、目の前にしてですね、もうそこやというところに来て、その偵察隊の言葉をわざわざ偵察隊を送って見てきたのにもかかわらず、いいことではなくて、難しそうなことに焦点、フォーカスを当ててしまったと。そして自分たちを神様を滅ぼそうとしているというところまでに思ってしまうという噂があったんですね。ですからここでですね、その周りの人の言葉に影響されてしまった。ですから影響されるんじゃなくて、神様の言葉を基準にしていきましょうと。人は何と言おうとですね、マイナスなこと言葉を聞いたとしても、神様が自分を愛しておられるんだと、そして祝福を用意してくださっているんだという約束、このことを宣言してですね、自分がマイナスなことを自分自身思い込んでしまって、そのことに欺かれないようにしましょうと。そして肯定的な言葉を語りましょうと。25節にどういう言葉があったか。私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと。偵察隊はそう言うたわけですね。肯定的な言葉、豊かな地、その様子も聞いたわけなんですね。そこにフォーカスしようじゃないかと。そして否定的なことを信じてしまった人間が大勢いたわけですけれども、その中でヨシュアとカレブだけは神様を信じるというその立場に立ちました。ですからこう否定的な言葉に逆に、自分が捕まれてしまわないかなと、また否定的な言葉を自分で語っていないかなということをまずチェックしてみましょうと。で今日ですね、今日一日が終わった時にですね、良かったところ、素晴らしかったこと、そのことを振り返って口に出してみましょうと。なんか難しいことがあったとしたら、ただ単に神様は困難なことにあなたを掘り込んだんじゃないんですよと、目的があった、そのことを後から知ることができます。だから感謝してそれも受け止めましょうと思います。で続いて29節から33節まで読んでみます。それで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。あなた方に先立っていかれるあなた方の神、主がエジプトにおいて、あなた方の目の前で、あなた方のためにしてくださったその通りに、あなた方のために戦われるのだ。また、アラノでは、あなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くように、 あなたの神、主があなた方を、あなたを抱かれたのを見ているのだ。このようなことによっても、まだあなた方はあなた方の神、主を信じていない。主はあなた方が宿営する場所を探すために、道中あなた方の先に立って行かれ、夜は日のうち、昼は雲のうちにあって、あなた方の進んでいく道を示されるのだと。神様は、私たちの先に立って、たどり着く前にですね、私たちがたどり着く前に、私たちの住まいを確保してくださるという、そういうお方なんですよと。夜は日のうちに、昼は雲のうちにおられて、行く道を示してくださる神様なんです。この御言葉を読むときですね、Who shall fear? その歌を歌うときにですね、ここのシーンをいつも思い出すわけなんですけども、神様は先頭に立って、後ろからも前からも私たちを導いてくださる方なんですと。行く道が、たとえですね、困難な道、大変なところであったとしても、私たちが安心してですね、そこで休む場所を備えてくださる方なんですと。ですから、目に見えるものは不安な状態かも分かりませんけども、神様にあって不安に思うとかないように、安心していくことができるように。34節、35節。主はあなた方の不平を言う声を聞いて怒り誓って言われた。この悪い世代のこれらのもののうちには、私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。言われてしまったわけですね。ここで神様はその単なる怒り、もう罰当てたろというそういう種類の怒りではなくてですね、これも父親の怒り、親の怒り、ね、まだそんな言うとんかともうちょっとね、だからまあ教育する必要があるかなということですね。もうこの世代はもう初めから入れる予定はなかったかもしれません。次の世代しか約束の地には結局は入れなかったんですけども、もう自分らここまでで終わりよという、ここまでで学ぶことまたたくさんあるから、そういうことじゃなかったかなと僕は思うんですね。で、ここで神様は一つのことを言う、ここで教えてくれたのは、私たちが信じる通りのところ、その通りに扱われるんですよと。思う通りに、もうその思いがマイナスであり、プラスであれ、そのように扱われる方なんですと。ですから不信仰になってしまったイスラエルの民に対しては、まあ、怒りという言葉でここは使ってますけども、約束の地には入れないというもうそのコースを設定されました。ですから信仰がなければ神様を喜ばせることはできない、天のお父さんを喜ばせることはできませんと。神様は私たちにですね、いつもその不信仰ではなくて信仰の側に立つことを願われる。私はあなたを信頼しますという側に立つことを願われるわけですね。どのような状況にあっても私は神様を信頼しますというそういう立場を取ることができるように、そのように立場を取ったのが36節あります。ただエフネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えよう。彼は主に従い通したからだと。いろんな目に見えるものはマイナス的なものであったとしても、従い通そうと信頼し続けるのだというそのようなカレブであったわけですね。偵察隊が言ったようなマイナスの要素に身を留めたのではなくても、それであったとしても、ね、カレブは占領しようと必ずそれができると、神様はそう言ったからできるんやということを宣言しました。そして従い通そうとしたわけですね。さあ神様はですね、信仰を試される時があるわけですね。私たちの否定的なこと、不信仰なことを口にしそうな時、自分が口にしそうな時、まだ周りが実際に言ってしまった時、その時にも人に流されないって自分の信仰を告白するという。さあ37節から40節。主はあなた方のためにこの私に対しても怒って言われた。あなたもそこに入って入れない。あなたに仕えているヌンの子ヨシュアがそこに入るのだ。彼を力づけよ。彼がそこをイスラエルに受け継がされるからだ。あなた方が 略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、今はまだ善悪のわきまえのないあなた方の子供たちがそこに入る。私は彼らに救おうを与えよう。彼らはそれを所有するようになる。あなた方は向きを変え、足の海への道を荒野に向かって旅立て。という神様の言葉があったわけですね。イスラエルのためだけではなくて、ついにですね、モーセにも神様の言葉があった。あなたも入れませんという。ちょっときついですね。もうモーセもアロンとですね、もうエジプトまで行って、いろんな戦いして、で、なんやかんや言いながらですね、イスラエルの民を海越えて、山越えて、連れてきてですね、したわけなんですけども、モーセも代償を払わないといけないという。結局、約束の地には入れないんですと。ヨシュアが代わりに入るんですよ。新しい世代にバトンタッチになってしまったわけですね。こう心情的にはせめてモーセとアロンぐらい入れたったらいいのになって思うわけなんですけども、神様にはまた別の計画があったわけですね。モーセもともとちょっとこうね、なんちゅうのカットくるするタイプというか、瞬間違和感式みたいなところがあってね、正義感は強いんですけども、すぐ手が出るとかですね。ですからエジプトでもね、自分のイスラエル人の民が虐げられていた、手が出された時にエジプト人やっつけてしまったんですね。やっつけるというだけじゃなくて、もう、まあ、殺人を犯してしまった。ですから逃げて40年間別の場所に逃げていたわけですね。そういう計画があったりなんかしたんですけども、神様はそのモーセ、すぐにカットになるタイプのモーセを、丸くするためにいろんなところを通されたと。なかなかこう性格は変わらなかったんですね。で、民たちを導いていってた民がですね、もう喉乾いた、ね、何とかしてくれという時に、神様はそしたら岩ちょっと一遍叩いてみたら水出るからって言った時にですね、もうイライラしちゃったんですね、モーゼはね。そのシーンありますか、カメラさん。あ、これね、10回叩き割ったシーンですね。もう1枚もこう割れてしまったんですよ、ここね。もう何をすんねんみたいな顔してますけども、モーゼさんみたいな感じで、せっかくもらったこの10回のですね、割ってしまった。そんなこともありまして。で、次に水出しなさいってね、これ出したわけなんですよ。出たんです。実際は出たんですけども、一回ポンと叩いたときに出なかったんですよ。その時に、神様出る言ったの、出へんやがパワーンってやってしまったんです。切りかけてしまった。いや、切れたんです、実際ね。水は出たよって感じね。水は出たけどなっていう、そういうところもあったわけですね。まあ、そういうところがあったので、もうあなたはもう約束の地には入れません。私を信頼してなかったでしょうっていう。何を学んだんですかっていうようなことになってしまってですね、残念ながらリーダーとしても入れなかったと。非常に難しいんですね、リーダーも。特にですね、イスラエルの民レベルだったらそういうこともまああるやろうという。でもあなたは指導者で、神様の直接やり取りをしている人なんですよと。そんなことがあってですね、残念ながらモーセも入れませんでしたと。で、モーセ120歳で亡くなるんですけども、この頃も、80でエジプト出発したので、40年間一緒に歩いて、120で亡くなることになりました。アロンもそれよりも3つ上やったんですかね。お兄さんだったんですね。まあ、約束、ちょっと最近喉がおかしくてね。120歳で入れなかったということになってしまったということですね。で、それをまあどう見るかですね。神様は、その、2回打ってなんで怒られなあかんのやというところもあるんですけども、これも非常に、新約の私たちに教えることが、ここであるんですと。それは、パウロがそう言ってるんですね。コリントの第一コリントの10章の1節からですね、パウロはこのシーン部分を用いて教えています。 そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。パウロはこの出来事を通してですね、このことは私たちに対しての戒めなんですよと。で、モーセが岩を二度叩いたということはどういうことなんだろうかと。こう、神様というのは一度で最終的に決定しまう方な、決定する方なんですよと。ですから一度限り、一度だけというこのことがすごい重要な意味だったということですね。神様はモーゼに一度だけって言ったのにもかかわらずに二度やってしまった。どういうことなんだろうと。新約聖書の中にはキリストのその救いということが書かれているわけなんですけども、キリストの救いのその優れているというそのことはどういうことなのかというと、一度限りというそういう言葉が御言葉にですねついているわけなんですね。何箇所か見てみたいと思うんですけども、まずヘブルですね、9章25節。それも年ごとに自分の血ではない血を携え聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。26節。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。第一ペテロの3章18節。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。ローマ6の10。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり。ヘブル行きましょう。7章27節。ここも、というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたのです。9の12は、ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。ヘブル10の10、この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。で、ここではそのモーセの失敗をこう描いているだけではなくてですね、やがてこうキリストの救いが明らかになると、キリストの救いというのは完全なんですよという、2回も3回もするものではなくて、生贄を何度も何度も毎回捧げたように昔のようにするのではなくて、もう一度だけでイエス様の救いは完成されましたと。ですから私たちは今もう生かされていてですね、永遠の命ももう約束されているわけなんですね。罪を犯したからといってその瞬間にも神様は、はい、アウトっていうそういう方じゃなくてですね、もうすでにイエス様の十字架によって私たちは永遠の命は約束されましたと。霊的な約束の地というのはもう入ることができているわけですね。この世での約束の地は分かりませんけども、天国に入るもうその約束はもう完全に、完成されているわけですね。さあ、そこでもう一度、新明記に変えますと、いろいろありましたけども、あなた方は向きを変え足の海への道をアロンに向かって旅立ってという旅立ちなさいという言葉を受けたわけなんですけども、その時に41節に、するとあなた方は私に答えて言った。私たちは主に向かって罪を犯した。私たちの神主が命じられた通りに私たちは登って行こう、戦おう。そして斧の武具を身に帯びて向こう岸に山中に登って行こうとした。ん？ない。そう、あるはずです。 足の上への道を荒野に向かって旅立てって言ってんのに、さあ戦おうって、それも、もう罪を犯した、私は罪を犯したって一見こう、ね、自分の立場を顧みてですね、で、こうやらためたように感じるわけなんですけども、さあ旅立とうじゃなくて戦おうっていう方向を向いてしまった、ね、戦いなさいた時にはもう怖いからやめとこうやったわけなんですけども、じゃあ旅立ちなさいた時にはさあ戦おうっていう、もうぶずれてるわけなんですね。さあそこで神様は旅立とうって言ったわけなんですけども、戦ってしまった彼らにはどうなったか、42節。それで主は私に言われた。彼らに言え、登ってはならない、戦ってはならない、私があなた方のうちにいないからだ。あなた方は敵に打ち負かされてはならない。43。私があなた方にこう告げたのに、あなた方は聞き従わず、主の命令に逆らい、不損にも山地に登って行った。すると山地に住んでいたエモリ人が出てきて、あなた方を迎え撃ち、蜂が追うようにあなた方を追いかけ、あなた方をセールのホルマにまで追い散らした。45。あなた方は帰ってきて主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず、あなた方に耳を傾けられなかった。こうしてあなた方は、あなた方がとどまった期間だけの長い間、ガテシュにとどまったと。神様が言われた通りに行動しないとですね、もう全てがこう噛み合わないんですね。で、神様の時を逃すということですね。まずはその約束の地を占領しなさいって命じられた時には不平を言って聞かず、荒野に向かって旅立てって言われた時には逆に戦おうとした。ここで一つ見ることができるのは、神様が共におられない戦いというのはもう敗戦しかないということなんですね。神様が共にあって初めて勝利することができる。神様の御心に沿っていない私の努力というのは虚しいものに終わってしまうんですと。ですから、もし神様からのその声を聞いた、命令、進みを聞いたときにすぐに従うというね、そのタイミングを逃さないようにしましょうと。すぐに行わなければ時を逃してしまいますと。ですから、神様といつも足並みを揃えて歩む、共に行動するということは大事です。で、素直に従っていくというカレブのような信仰を持つことがいると思いますね。で、ヘブルのですね、4章の2節に、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと。いろんな御言葉を聞くわけなんですけども、あ、知っているというふうに見てしまわないかなと。いくら聞いても御言葉読みましょう、読みました、聞きましたで終わってしまうと、それは聞いたことにはならないと。自分の信仰でその御言葉を自分のものとしてですね、結びつけるということが必要なわけですね。聞いているけど聞いていないというようなことがないかなということですね。ローマの10章の17節。信仰とは聞くところから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと。まず聞くことから始まるわけですね、信仰というのは。絶えず神様の言葉を聞くという姿勢が大事です。ですから、日々の祈りとかね、ディボーションも必要ですね。サムエルのように、まず、しもべは聞きます、語ってくださいという姿勢が必要なんですね。神様前にいきなり出て、あ、でもね、こうでもないってブツブツブツって言うんじゃなくて、まずお語りくださいと、私は聞きますという姿勢が大事なんですね。一つ御言葉がこうね、与えられたのはですね、私は先週の日曜日です、箴言の27章の23節。あなたの羊の様子をよく知り、群れに心を留めておけというこの御言葉を順番に読んでいっていくうちにですね、ちょうど日曜日の朝にこの御言葉が出てきましてですね、こうハッとしたわけですね。こう神様語っている、語られているなと思ったのはですね、 ちょうど、まあ、あの1月、この1月、2010年の1月、まだ4年目になるわけなんですけども、1月の10日ですね、副牧師の任命式があったわけなんですけども、あまり、まあ、KBF で任命式とかそういう暗衆とかそういうのはないというかない、まあ、あるというとある。まあ、そういうことがあったわけなんですけども、まあ、まあ、副牧師というね、自分、まあ、そういう KBF でも、まあ、まあ、立場の確認というかですね、まあ、対外的にもその方が話が早いやろうということで、まあ、タイトルつけましょうと。名刺にも書いておったら話、まあ、早いんですね。まあ、そういう感じだけじゃないんですよ。実際は、そういう、ね、働きをしましょうということで、まあ、任命されたわけなんですけども、スタートがそういう感じなので、その、まあ、言うたらアシスタントパスター、副ですから、まあ、ロボの補佐、ロボを助けるという、まあ、立場で行って、で、まあ、全て終わって、まあ、ね、最終的に牧師的な働きをしとったな、で、いいじゃんと。だから、まあ、そういうスタートで、まあ、4年来たわけなんですけども、もう自分自身も、まあ、牧師っていう、そういう、ふうな、こう、響きがですね、なんか自分にそぐわないような、なんとなくこう、こそばいような、そんな気持ちはあったもんで、まあ、教会で働いています、的な、そんな気持ちだったんですけども、紹介されるときにですね、こちらが主任牧師のロボさんです。こちらが、秘書の田畑さんです。はい、秘書か、とかね。その瞬間に、あ、秘書ね、とかね。アシスタント。まあ、アシスタントパスタ、アシスタントディレクター。AD、AD は大変やねんな、とかね。ディレクターは、偉いねんけども、AD は、もう大変な仕事やぞと。まあ、それでもいいや。そんな感じのですね、思いを持ててですね。そういう方向で歩んでたわけなんですけども、時としてですね、それでもちょっと大変やなと。大変すぎひんと思いながらですね、秘書の田畑さんのここの態度はですね、もうみんな頼むわって感じで、あれができてへん、これができてへんやと。もうあれが足らんとか、そういう気持ちの、まあ、働き方であったわけなんですね。そこでこの御言葉ですね、あなたの羊の様子をよく知り、群れに心を留めておけと。はたと気がついたのは、あ、みんなですね、はよ成長せよ、頼むでという気持ちじゃなくてですね、君は羊の様子をちゃんと知っていますかって、パウロにも言うてんだけどな、パウロじゃないわ、ペテロや。私を愛しますか、あなたの羊を養いなさいって、というふうに語られているような気がしたわけですね。で、ロブがですね、慕われて用いられているのは、こう命がけで羊を世話してるからやで、というそんな言葉ですね、聞こえたような気がしてですね、その時自分は狼来たら逃げるなというそういうタイプやなと思ったわけですね。ひょっとしたら今叩けって1回叩けた時に2回叩くかも分からへんなという、ね、そういうところかなと思ったわけですね。だからもうその気持ちはイスラエルの民の状態でもあり、モーゼのイライラしとったような状態でありというようなことをですね、示されたわけですね。ですから、もう一度、あなたの羊を養いなさいという言葉を聞いたときに、今までは、こんだけやっとんのに、もうちょっとこう、ありがとうとか言うてよとかね、そんな気持ちの歩みやったわけですけども、わかりました、すみません、もう私が間違ってましたと。そういう心持ちになったときにですね、心の態度を変えたときからですね、不思議なことに、ねぎらいの言葉が、飛んでくるようになったわけですね。やってくれてありがとう、ネットに録音し上げてくれてありがとう、いや録音しただけでネット上げたのは間違いないけどなと思いながらも、その栄光をいただいておこうかという、いやそんなやないです、いやどうしましてと、どういたしましてと、そういう気持ちのねぎらいの言葉をいただけるようになってきたのは、それまではですね、もうブツブツブツとそういう心の態度であったら、もう不思議なもんで何もないわけです。 でも羊のために命を捨てるイエス・キリストのその模範があるわけですね。その模範に従う、もう一度そのことを御言葉によって示されたわけですね。だから聞くということが、御言葉から聞くということが大事じゃないかなと、示されたわけですね、先週。で、今日の復習に移りたいと思いますけども、まず一番に、周りの人の言葉に影響されるのではなく、神様の言葉を基準にして進みましょうと。神様は私を愛しておられますと、自分に祝福を用意してくださっている、そのことを私は信じていますと宣言しましょうと。いくら頑張っても無理やっていう、そういう欺きに耳を貸しません。2番目、いつも否定的なところを数え、否定的なことを言葉を語っていないかチェックしてみましょう。これもそうですね、思わず出てしまった無理やという言葉、そんなはないでしょうか。今日の言うこと、良かったこと、素晴らしかったこと、それを口に出しましょう。感謝しましょう。3番目、神様はどれほど大変な場所であっても、そこで私たちが安心して休む場所を備えてくださるため、先に行って準備してくださいます。そのことを信じます。神様の導かれ道を不安に思わないで進みましょう。4番、信仰がなければ神様を喜ばせることはできません。私は不信仰ではなくて信仰の側に立つこと、そのことを神様は願われています。どんな状況であっても神様を信頼していますという、そのことも告白していくことができますように。5番目に、私たちは神様から信仰を試される時があります。しんどい状況であったとしても、否定的なこと、不信仰なことを口にしない、周りにそういう人が出てきたとしても流されない、信仰を告白しましょうと。はい、6番目、神様の命令にすぐに従い、タイミングを逃さないようにしましょう。神様が今この時です言われた時にすぐに動けるように備えをしておきましょうと。そのためには実際に経済的な備えも必要かも分かります。この世に富を貯めてはいけないから貯金をしたらダメ、そんなことはないわけですね。そういう言葉を聞いた時に動けるように、そのような備えも必要かも分かります。で、神様と足並みを揃えて共に行動するということが大事なわけですね。あの時言った時には行けなかったけど、今行きたいと思いますって言っても、その時じゃなかったっていうのがある。そして自分だけで走ってしまって、神様はそっちじゃないのにって言ってる時があった時には、その時には祝福、成功は受けることはできないということも、理解していくことが必要と思います。それでは祈ります。天皇さん、で、あなたが私たちの先頭に立って導いてくださることを、そして必要なものを満たしてくださっていることを感謝します。人の言葉よりもあなたの言葉に立って、そのことを確信して宣言していくことができますように。いつも信仰による肯定的な言葉を使って前進することができますように。そして実際にその肯定的な信仰の言葉を口から出すことができますように、さらにあなたを信頼し続けることができますように導いてください。そしてあなたの時を、タイミングを逃すことがないように、すぐに動ける、そのようないつでも間に合うような、器と人々にしてくださいますように。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。